6歳の時からオリンピック出場を見て競泳一本に打ち込んできたナタリー・デュトリ。彼女が交通事故で片足を失ったのは17歳の時です。水泳教室からの帰り道に自分の運転するオートバイから放り出されトラックに引かれ九死に一生を得た彼女でしたが、病院のベッドで目覚めた時にすでに彼女の左足は付け根からなくなったのです。全てが終わった。もう絶望のどん底に突き落とされ打ちひしがれたその時、7年後の北京オリンピックからオープンウォーターという、これは遠泳競技です、それが正式種目になるというニュースが飛び込んできました。それは湖や川や海など自然の中で10キロ泳ぐ、いわゆるマラソンスイミングとも言われるところで、駆け引きとかあるいは水中での補水、栄養補給など非常な経験と、そして鍛錬、技術も求められるところで、彼女は燃えました。事故から3ヶ月、まだ全身にあざがある姿で、そして傷口も痛々しい状態で彼女は特訓を始めました。そして7年後、第1回正式種目になったその競技で、彼女は健常者のライバルの指示を受けて、見事国のオリンピック代表に選ばれた。そして本番で10キロ泳ぎ、メダルは逃したものの、1位との差はわずか5秒という、とんでもない実績になりました。それも手はクロールながら、全身を使ったドルフィンキック、そのイルカのような人魚との泳ぎは、まるで芸術でした。足を失ってからも、子供の頃からのオリンピックという夢を手繰り寄せたのは、よくも悪くも彼女の諦めない頑固さだったとコロリーコーチは言ってます。ナタリーの今の夢は今年のロンドンオリンピック、もう一度それに参加して今度はメダルを取ることです。このコーチは今、人間にとって最大の不幸は標的に目標に到達しないことではなく、到達すべき目標を持たないことだと。そして彼女は今、自分は到達すべき非常にクリアな目標を持つ、そしてそれが手の届くところにある世界で一番幸せな女の子だと言ってます。人生に目標があるということはなるほど素晴らしい、でも実は当面の目標はあるけど、人生の目的、つまり何のために生きているかがわからない人って意外と多いんです。目標と目的は違います。そのことによって、つまり何のために生きているかわからないがゆえに、途中で投げ出してしまったり道に迷ってしまったりする人はどれほど多いことか。今日はその何のために生きているのか、人生の目的について、マルコの福音書から3つのポイントに絞って皆さんと共に考えてみたいと思います。先ほど司会者の方に読んでいただきましたこのキリストの言葉ですが、これは自分で考えても理解することも、また達成することも成し遂げることも非常に難しい、そんな気がします。34節をお読みします。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。ペテロはこの前に、あなたは神の子キリストですと申告告白をしましたが、それに対してイエス様は、私は苦しみを受け十字架につけられ死んで、そして三日目によみがえると宣言されました。その上での弟子たちに対する十字架という言葉でした。自分の十字架を追って、この言葉を聞いたとき弟子たちはおそらく
かなりリアルにドスンとこの十字架という言葉を感じたと思います。ですからこの十字架、ここに十字架を喋るときにですね、群衆を呼び寄せてとある、かつ誰でも、英語では whoever という言葉から始まります。ですから全ての人が対象だということはわかるんですが、でも私についてきたいと思うならという前提付き、つまりついてきたいと思うか思わないかは自分にかかっている、つまりここに自由がある、選択権があるということです。人生の目的を見つけるための一つ目のポイント、これは自分を捨てる。人は何かに従ってでないと生きられない存在だと言われています。誰かに従っていくときに安心を得る、平安を得る、それは私たちが非動物だからです。でもその何に従うのか、あるいは誰についていくのかを決めるのは自分です。つまりリーダーの選択権は自分自身にあるということです。ところで自分を捨てるってどういうことなんでしょう。人は自分の神、救い主に従っていかない限り、結局は自分自身のために全てを利用してしまう。時には神さえもその対象にしてしまうと言われています。世のため人のために大活躍している人を見ても、実は人の評価のために頑張っているという場合がほとんどです。あの人に怒られるの怖いから言って必死で仕事してる人、大人の中でもいっぱいいます。結局は自分を捨てて、つまり自分の欲とか利益とか安全とか名誉とか、そのために生きるんではないよというのが自分を捨ててという意味なんです。それでは二つ目、人生の目的を見つける二つ目のポイントに入ってきます。今日はもうガンガンいきますからね、ついてください。二つ目、それは自分の十字架を追う。ところで自分の十字架って何なんでしょう。その前にキリストがかかられた十字架がありました。2000年前、神の十字架、これは歴史上一度だけあった事件でした。罪の許しと救いの完成形としての十字架です。ですから私たちは信仰を持ってそれを受け入れることだけが求められている。だからもしこれを受け入れたら、私たちの罪はもう完全に許されている、根っこから許されている。もちろん私たち肉を持っている、また弱さを持っている、だから失敗あります。でも根っこのところで許されている、だからもう完全に天国に迎え入れてもらえるんです。その安心感、そして喜び、そしてその時以来私たちに住んでくださっている聖霊が、実は私たちを清いもの、つまりキリストの似姿に変えていってくださる。これが実は一本目の十字架の本当の意味、そしてそれを信じる私たちに主が約束してくださっている恵みなんです。では二つ目のこの自分の十字架という話にもう一回戻しますが、それはですね、私たち一人一人に与えられている十字架、それは隣の誰かのためにお手伝いするとか代わりに持ってあげるとか、もうそういうことはできないものなんです。場合によってはですね、それが苦しみとか恥とか、あるいは恥ずかしめを意味することがある。でも私が日頃日曜日通っている浦和福音寿教会の坂野啓吉牧師は言いました。ここにこそ栄光があり、そして生きる目的と使命があるんやと。つまり否定的なものばっかりじゃない。実はですね、私たちはそのために救われたんや、それが本当の1個目の十字架の 意味なんやと言うんです。そういえばイエス様は十字架にかかる直前、私の栄光を表す時が来ましたと父なる神に何度もお祈りされてました。十字架の裏の意味、実は本当の意味がこの栄光にあるんです。34節は私について来なさいという招きですが、この35節はこの招きの説明になっています。お読みします。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。イエス様が一本目の十字架で私たちの救いを完成してくださった。だからもう僕らは自分の救いのためにしっちゃきになる必要ないんです。35節前半の命を救おうと思う者はそれを失いの世界はもうないんです。私たちも救われてるからもう全部終わってるんです。だから今は後半の私と福音のために命を失いそれを救う世界、つまり失って得る、捨てて拾う世界に集中すればいい。つまり自分に与えられた使命に全力投球せ、十字架を見つめよということです。実はイエス様は非常にフェアな方です。十字架を追ったら金持ちになるとか病気が治るとか友達増えるとか出世するとか、そんなこと言っておられません。恥や苦しみも一緒に味わうかもしらん。でも最後は栄光。十字架はプラスもマイナスも含んでる。でもそれを分かった上で私についてこいと主は言われてます。先ほどの一つ目のポイントとして自分を捨てると言いましたが、自分を捨てて十字架を追われた、その初っ端が、その代表がイエス様でした。主は与えて全部捨てて、その上での十字架でした。主は私たちにもそれに習えと言っておられます。自分の十字架を追う、これが二つ目のポイントです。三つ目のポイントは御言葉に立つ。まずペテロの生涯をさっとルカの福音書を通してフォローしてみたいと思います。最初にイエス様にお会いしたのがルカの4章。自分の奥さんのお母さん、要は姑が高熱でうんうんうなされた時のことです。イエス様が街道からの帰り、街道というのは建物です。道じゃないんですけどね。街道からの帰り道、イエス様が、そのペテロの家に寄られて、そしてその高熱を癒してくださった。これはペテロが経験した、目の前で見た初めての奇跡でした。そして2回目にお会いしたのがルカの5章。ペテロとヨハネとヤコブと一緒になって夜中中かけて漁をしてたんですけど、一匹も取れないで困った時です。沖に出て網を下ろしてみなさい、言われたままにしてみたら猛烈に取れた。夜中中やって一匹も取れなかった。もうオケラというか坊主というかだったのに、今度は真っ昼間に大漁です。ペテロはプロですから、とんでもないことが起こった、あり得べきことじゃないことが起こったというのはもうすぐに分かりました。もうビビりまくるペテロにイエス様、あなたは後、これからは人間を取る漁師になるのだと言われ、ペテロはその時弟子になります。9章ではあなたは神の子キリストですと信仰告白します。そして18章、私は自分の家も何もかも全部捨ててあなたに従いましたと告白しています。おそらくその通りやったんでしょう。そしていよいよエルサレム入場です。 もうあと1週間で十字架にかかるという時、イエス様はペテロに驚くことを言われます。22章、お前は麦のようにふるいにかけられる、つまり試練に遭うよという予告です。でも私はお前のために祈ったと。おそらくその時ペテロ思ったでしょう。イエス様、私のために祈っていただくのは結構です。他に祈ることなんぼでもあるでしょう。私は大丈夫。第一弟子。第一弟子。一番の弟子やから。トップの弟子やから。ペテロは自分のことはその時全然分かってませんでした。イエス様は言います。一回あなたは挫折する。でも立ち上がれ。本当に自分の姿ってわからんもんやなと思います。イエス様はその後捕らえられ、そして引いていかれる。弟子たちはみんな雲散霧消、もう蜘蛛の子散らすように全部離れていってしまう。ペテロもそうでした。でもペテロはやっぱり気になって、その後ちょこちょこ自分のその距離を置きながら様子見てついていきます。そうすると突然、ちょいとあんた、あんたあのイエスの弟子やろ、見てたわよ私。そんな風に急に言い当たられて、とんでもない、自分は否定します。言うてる間に2回目、3回目、同じように否定します。最後に、知らんやったら知らんわい、言い切った途端、コッケコッコー、ニワトリが鳴きます。あなたは今日ニワトリが鳴く前に三度私を知らないという、そう言われているのがそのまま的中して、ペテロは外に出て号泣します。これがペテロの本当の姿でした。たとえ火の中、水の中、あなたは元気やったね、大見え切ってたね、でも自分の弱さが分かったか、自分のつまらなさが分かったか。実はイエス様のこの警告があったから、挫折した後でも彼は悔い改めに導かれたんです。御言葉が原点、それがあったから、心に留めてたから、彼は気づけた、立ち返ることができたんです。御言葉に立つ、これが三つ目のポイントになります。ヨハネの21章で復活のイエス様、三度もペテロにお前は私を愛するかと聞かれます。ペテロの心の傷が癒され、そして許されたことを確信するためには、この三度の同じ会話の繰り返しが必要でした。ペテロは、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと三度答えます。もちろん愛しますなんてもう言えるはずもない、どの面下げてっちゅうとこでしょう。私には愛なんてありません。もしあるとしたら、それはあなたがくださった愛です。これがペテロの本心でした。私の羊を飼いなさい。この三度の許しの言葉の後、ヨハネの21章でお前の最後はこうだとイエス様ペテロに言われます。18節をお読みします。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の行きたいところに歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたは行きたくないところに連れて行かれます。囚われ、殺されるという意味です。 そして19節、私に従いなさい。するとペテロは横にいるヨハネを指さして聞きます。ところでこの人はどうですか。どこまでもペテロです。もうここまで話盛り上がってんのに分からんかと言いたいんですよ。でも俗人でも、だから僕大好きなんですけど、主は答えます。人は人、あなたはあなた、あなたは自分の十字架を追いなさい。ポーランドの作家ヘンリク・シェンケビッチの書いたクォ・バディスという小説があります。紀元1世紀のローマ帝国を舞台にした小説ですが、ちょうどその頃ネロ皇帝の迫害がひどくなり、虐殺を恐れて多くのクリスチャンがローマ帝国脱出を図ります。ペテロは最後までローマに居残るつもりでしたが、周りの強い要請を受けて渋々ローマを離れることに同意します。アッピア街道を夜中歩くペテロは、明け方イエス様がこちらに向かって歩いてくるのを見つけます。クォ・バディス、主よ、どちらに行かれますか。クォ・バディスとはポーランド語のどこへ行くのかという言葉です。主は答えます。あなたが私の民を見捨てるなら、私がローマに行ってもう一度十字架にかかるであろう。ペテロはしばらく気を失っていましたが、起き上がると迷うことなくローマに戻り、そして捕らえられます。そしてその後彼は殉教の死を遂げるんです。彼は死んだが、実はこれがキリスト教のその後の爆発的な大発展の契機になったんやと、この小説は締めくくっています。作られたすべてのものには目的がある。これは JTJ 宣教神学校の野口誠先生の言葉です。コップには水を汲むという目的があり、椅子には座るという目的がある。ヘリコプターにはヘリコプター、自転車には自転車、それぞれに目的がある。目的もなく存在するものなんて私たちの周りに何一つないんやというのです。私たち一人一人にも実は目的があって、それは天のお父様、そしてその一人でなるイエス様がその明細、その詳細をご存知なんです。ペテロがもしイエス様と出会わなかったら、おそらく一生魚を取る漁師のままやったでしょう。でもこれは主の御心ではありませんでした。イエス様と出会い、イエス様の弟子となること、そして一度挫折するが立ち上がり、キリスト教のキリスト信仰の基礎をしっかり据えて、そして死を迎える、殉教の死を迎える、これが彼の本分であり、そして彼の生まれて死ぬまでの主の計画された道であり、実は彼のテーマだったんです。イエス様とたまたま出会ったから、たまたまリクルートされたから、もともと魚を取ってたけど、やっぱり人間と漁師になるかな、そんなんじゃないんです。これは彼の計画にイエス様お会いしたことから軌道修正ができたということなんです。イエス様はご存知です。あなたの人生のテーマを、あなたもそれを知りたいと思いませんか。それは祈りと御言葉の中で知ることができます。そしてイエス様についていきたいと思いませんか。でもそれは首に縄つけて無理やり連れていくとか、そんなんじゃないんです。イエス、 I'll follow you。 もしそう告白するなら OK、 Follow me。 主はそう答えてくださいます。それを決断するのは他でもないあなたご自身なんです。36節には、人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょうとあります。ある程度能力あってコツコツ積み上げ型で頑張る人やったら成績も上げーの、出世もしーの、ひょっとして全世界を手に入れるに近いぐらいの成果上げるかもしれん。でもそれが本当にあんたの作られた目的？一つの標準があって、その標準乗り越えたら、よし、もうちょっと難しい標準持ってこう。よっこらしょ。もっと持ってこう。よっこらしょ。これってなんか僕ら小学校の時、高飛びかなんかで150センチ飛べたら、あ、160センチ、170センチ。頑張ってやってるだけで、それでゲームオーバーの鐘カーン言うて聞くんやったら、それこそ、自分自身を失った状態だと、この聖書は言ってます。目標と目的は違うからです。逆に、創造主に、私たちを作った生産者に、私たちの作った目的聞いて、よっしゃ、イエス様、その目的のために、俺、命かける。すべてを注ぎ出したる。もしそう思えるとしたら、それこそがあなたの本当の人生。それはペテロのような殉教の死であるとは限りませんが、日々充実と納得の中で、それこそ文字通り自分の使命のために、使命って命を使うと書くじゃないですか。自分の命をそのために使わせていただけるんじゃないでしょうか。関口博士の司会で2002年まで知ってるつもりっていう番組があったんですけど、まあこれご存知の方他にもおられるかもしれませんが、このお話をして終わりたいと思います。この番組というのが、世界の偉人、偉大な仕事を成し遂げたその人たちを週替わりで調べては紹介するという番組でした。実はこの最後の2回イエス・キリスト特集というのをあったんですね。関口博士はその理由をこう言いました。実はこれまで当番組で紹介した多くの偉人たちが実はクリスチャンだったということに、ある時私は気がついたんです。アイザック・ニュートン、ナポレオン・ボナパルト、マザー・テレサ、アインシュタイン、野口英世、ゲーテ、ジョージ・ワシントン、新島ジョー、ピカソ、クリスチャンで大きな仕事を成し遂げた人、数え上げたらキリがありません。これは単なる偶然なんでしょうか。私はこの疑問を解明したいので、最後にこのイエス・キリストを私の題材として、そして皆さんに紹介することにしましたと。この最後の最後にイエス・キリストを紹介する理由を説明しました。これが14年間、そして700回にわたるシリーズの締めくくりですと彼は言いました。偉人たちはなぜこれほどの大きな仕事を成すことができたんでしょう。そのモチベーションはどこにあるんでしょう。彼はそのことに直接答えることもなく、淡々と粛々とイエス・キリストの生涯を紹介していきました。関口博士はクリスチャンじゃありませんが、でもこの番組の最後にイエス・キリストは苦しみを受け、十字架につけられ、死んでよみがえり、 多くの弟子に現れて、皆の見てる前で天に昇り、今も天上で生きて働き、彼を信じるすべての人に励ましと勇気を与えているのですと彼は締めくくりました。クリスチャンはそう信じてますとは言わんかった。彼は自分の言葉でそう言い切ったんです。全国ネットのテレビでですよ。それも宗教番組でも何でもない、ゴールデンタイムの普通の番組でです。関口博士はおそらく偉人たちの生涯を追いかけている間に少なからず彼自身が影響を受け、そして最後には確信に近いものを得たんじゃないかと僕は思ってます。先ほどのオープンウォーターのナタリーは言います。実は私が今こうして生かされている理由を知ってるの。どうしてトラックに轢かれたのに死んでしまわなかったか。それは私が片足でオリンピックの表彰台に立つため、世界中のハンディキャップ持ってる人に生きる希望と力を与えたい。本物のオリンピックに私みたいな片足の女の子が出て最後まで泳ぎ切りメダルを取る。それを見て、あ、私も何かできるかもしらん。そう思ってほしい。夢持ってほしい。チャレンジしてほしい。生き抜いてほしい。これは私と神様の共同プロジェクトなんです。なんと力強い言葉。ぶれない人生。そして確信に満ちた生き方。そして何より幸せな女の子でしょう。ナタリーは言いました。私は世界で一番幸せな女の子です。お祈りしましょう。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。天のお父様、私たちはいろんなものを目指してこの人生走ってます。隣のコースの選手に勝つのも素晴らしい目標です。タイム縮め、オリンピックに出て世界記録打ち立てて表彰台に立つのもすごいことです。でもその一つ一つのターゲットの先に、もしもっと明確な目的があってゴールが見えてるとしたら、それはまさに的を外さない人生、ズバッと真ん中を射抜く人生です。そこには迷いがありません。疲れがありません。最後の瞬間まで泳ぎ切れる、走り抜けることのできる人生です。どうぞ主よ、ここにおられるお一人お一人が、あなたの準備された本物の人生、その人だけの栄光の人生を、ここから、今からスタートできるようにお導きください。信じて祝福してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。アーメン。アーメン。